クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第519回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで8月の第4週ということで最終週ですね。はい、予定通りで配信されますと8月28日木曜日のまあ夜ぐらいですか。はい、配信されてるかなというところですので、まあ、8月の最終週というところなんですが、もう9月ですよ。
そうですね、
早くないですか。
いやー、短かったな。
先生、ちょっとだけね、1ヶ月ちょっとぐらい、ちょっとね、人生の夏休みをね、久しぶりに、
まあまあまあ、授業がね、一応終わってから、はい、やっぱりこう授業がない週末を。
はい、
抜けていくっていうのはね、早いなと。
はい、ね、まだまだね、大学のお休み自体は9月の第3週ぐらいまでは休みなのでというところではありますが、まあ、その他のねお仕事周りが9月は忙しくなりそうですので、はい、ちょっとしたお休みももう一息かなというところでございますが、はい、そんな8月の終わりでございます。前回ですね、ちょっと配信振り返りたいというところなんですが、大学生と生成系 AI についてということで、はい、前回お話をしたんですけれども、これがですね、SNS でやっぱりシェアすると、いわゆる先生業やってる方のいいねが結構割と早くトントンとついたなってイメージがあって、やっぱ興味があるところですかね。
そうかもしれないですね。
ねえ。なかなかもうその、AI っていうものがすごく真新しい言葉っていう感じじゃもうだいぶなくなってはきたんですけど、結構ねやっぱりその教育という場でどういうふうに扱っていくのかとか、まあ自分たちがどうしていくのかみたいなところっていうのはやっぱりね常にアップデートしていかないといけないなっていうのもひょっとしたら先生方も感じていらっしゃるのか、そういったまあ教えるっていうこう立場にいらっしゃる方のリアクションが早かったなっていうのが前回のイメージでございますけれども、どうですか先生、 AI は
どうですか。
いやいや、日々使ってらっしゃいますか。
まあそうですね、まあ、あんまりこう日々使ってるかって言われたらやっぱ何かするときには使いますけど、
うん
うん、まあ何か他のすることがある場合にAI を必ず絡めるかっていうとそういうわけでもないので、
はいはいはい、まあ道具なんてね、はい、必要があれば使うし、そうじゃなければっていうところはもちろん あるのかなっていうふうに思いますが、私なんかはちょっと今卒業した高校の大同窓会のちょっと当番幹事みたいな学年になっておりまして、いろいろちょっと準備をしないといけない中で見つかっちゃったんですよね、クリエイティブな仕事をしているっていう。
まずいんですか。
隠してたんですけど、隠してたっていうか、まあそんなこともあっていろいろちょっとツール周り を頼まれまして、まあね、まあ、みんなでやってることなのでそれはじゃあやれることはやりますということで、パンフレットとか作ってんですよ、チケットとかねデザインしてるんですよ。ありがたいことにみんな上手って言ってくれるんでね。っていうところではあるんですけど、でもやっぱ昔だったら中で使う素材的なことだったりっていうのをフリーの使用できるものを使うなり、もしくは必要があれば買ってってやってたんですけど、もう今だいたいAI に作ろうってなっちゃいますもんね。
まあないモチーフに関してはね、うん、割と作る感じになりますよね。
うん、ちょっとしたこのデザインの中のここのなんかちょっとグラフィック欲しいんだよなっていう時には昔だったら素材探しに行ってたんですけど、もうね AI で作っちゃった方がその著作権的にもね安心がありますし。
そうですね、
うん、
でもなんでしょうね、僕 AI で何回かやっぱり画像を作った時に、
うん、
何とも言えないあのオレンジというか茶色のざらついた画像、
うん、
の画像生成イラストとかの生成を見ちゃってるので
、あれですね、はい、よくあるやつですね。
あれね、多分一般の人にはいいんだろうけど、僕すごい萎えるんですよ、自分で作ってて。
ああいう風にならないように作りますよ。だから作るっていうか、まあね、調整していくんですけど、まあ、
そう、もう作ったとしたらもう結構コントラストとか色味変えたりはします、
ね、変えますね、するするしますね。でもなんか、うん、便利になったかなって気がします。あとはやっぱりその例えば画像一つ作るにしても、やっぱりその AI によってやっぱ癖があるので、やっぱこっちだとあんまりなとか、こっちだとなんかいいなみたいなのがあって、なんかこれもあくまでも僕の好みの話ですよ好みの話なんです。で、皆さん あれですよ、別にクリアの好みの話なんですけど、チャット GPT が作ってくれる画像よりはジェミニ系が作ってくれる画像の方がなんかこうしっくりくることが多い感じですね。
なんか最近なんかイメージ FX でしたっけ、なんか、
はい、
なんかエクスプレスにも対応みたいな話が、
ああ、
出てたから大変だろうなと。
いや、本当いろいろいろいろいろいろですよ。あとこの間大学の先生とちょっと話してたら、そんな感じで素材とかってもうなんかあれですよねっつって、なんかちょっとした欲しいやつだともう AI でっていう話をしてたんですけど、で僕が今みたいな話したんですよ。なんかちょっとチャット GPT ちょっとなんか好み的になんかちょっとあれなんで、ジェミニで作ったら結構ちょっとこうイメージに近いものが結構作れるんでっていう話をしたら、その先生は Google は Google なんだけど、今年の2月ぐらいから出てる Google の、いわゆる画像生成 AI があるんですよね。そっち使ってますって言って、それがね、とても良さそうでしたよ。まだ使ってない
ですけど。マジですか。
で、今僕必死こいて名前を思い出そうとしてますけどウィスクでした。ウィスク、ウィスクってものかな、はい、まあ裏で動いてるのはジェミニなんですけど。
ああ、でも最近 FX っていう名前になったんですかね。
これがね、なんかいいんですよって言ってて、確かにね、良さげなんですよ。で、その先生はたまたま授業の準備するのに浮世絵っぽいものが欲しかったらしいんですけど、まあその先生も最初チャット GPT さんで作ろうとしたら、これが浮世絵かっていう感じのものが出てきたらしいんですけどこっちは割とね、イメージ結構近いガンガン来てたんですよね。
まあだからあれですよね、Adobe の Firefly とかもそうですけど、結局参照構成画像であったりとか、その強さみたいなものと文脈と合わせて、はい、まあ、いわゆるその画像生成って、じゃあ作られたものが間違ってんのって言ったら別に間違えてないですよね。
そう、う
ん、結局 文脈なり選択肢があまりにも足りないから、その広い選択肢の中でそれっぽいものをただ引っ張ってきてるだけなので、
はい、
多分こういうその複数の画像の組み合わせだったりとかイメージを伝えることで、まあ、そういうの欲しいのねっていう、ニュアンスを伝えられるっていう。だから多分生成 AI 自体はもう結構いいレベルになってるんだけど、
うん、
その生成 AI が作ってくるものってあまりにもその文脈がなさすぎるから欲しいもん作ってくんないんだよねっていう風な感じになりがちではありますけどね。
はい、
こういうその複数の画像絡めてこういう画像っていうのを伝えられるんだったら、多分確かにいい感じ
な、そうなんかね、いい感じらしいんですよね。なのでちょっとね、遊んでみようかなと思ってた次第でございましたよ。はい、っていうところなので、まあ前回はどっちかっていうとね、生成 AI っていうテーマで話しましたけど、いわゆるチャット系のね、テキスト系の生成 AI を大学生が使ってるかどうかっていう話ではあったんですけど、まあ、本格的にはね、やっぱクリエイティブ割と主軸に置いてるところもあるので、まあ、こういう画像生成もそうですし、動画生成もあるでしょうし、音楽生成もあるでしょうし、まあ、クリエイティブ周りのそういう生成 AI っていうのもね、やっぱり考えていかないといけないところ、まあ、コードもしっかりですけど、
うん、
っていうところですよね。はい、ってなところでございますけれども、さて、そんな前回を受けて今回はということなんですが、今回ウェブ会なんですよね。ですので、 まあ、あのウェブに絡むところをという感じではあるんですが、今日はなんかあの僕がちょっとこうお気に入りのところに入れてあったものを先生これどうですかみたいなところで、たらあもうあのウェブサイト自体について話そうかっていう流れなんですよね今日ね。で意外となかったですよね、あのいわゆるこう僕たちのポッドキャストで言うとあのベタ褒めウェブサイトっていう何度かやってるコーナーがありますけど、そういうふうになんかウェブサイト自体をこうテーマに話すって意外とないなっていう感じで言うと、なんかたまにはいいかもねっていう、そういう意味でのたまにはいいかもねですけど、そんなにあのめちゃくちゃ新しい記事でもないですよね。まあ今年の記事ではあるんですけど、あのもうちょっとページのタイトルを最初に言っちゃうんですけど、デザイナーが選ぶ参考になる大学サイト10選、ウェブデザインのポイントも解説ということで、なんかあれなんですよ、 SNS で私とつながってるの先生の立場の方も結構いらっしゃるので、そうするとなんかあのその先生方がちょっとこの記事が出た時に結構あの話題にしてらっしゃったりとか、あとはあの SNS も僕が大学の先生だっていうことを分かってらっしゃるのか、あの SNS 自体がこのサイトを進めてきたりとかしてきたので、ああなんとなくやっぱね大学の先生でもあるので、あのちょっとねお気に入りのとこ入れといたんですよね。はい。であの今回のポイントがデザイナーが選ぶ参考になる大学サイト10選ということで、やっぱねインターフェースに関するところもあればコンテンツの見せ方もあればあのみたいなところなので、やっぱ良きにすれ悪しきにすれ、あの自分の好みであれそうじゃないであれ、やっぱなんか語れるんですよね、
うん、
そうだからもう10個ぐらいあるしいいんじゃないかっていうことでまあ今回はこの、GP オンラインさんが、記事に3月ぐらいかな記事にしてらっしゃるんですが、デザイナーが選ぶ参考になる大学サイト10選、ウェブデザインのポイントも解説ということで、こちらで紹介されているサイトをちょっと楽しんでいこうかというところでございます。
はい、
はい、ぜひあの皆さんもこのサイトをあの今のキーワードで検索していただければすぐご覧いただけるかなと思いますので、あの見ていただきながら、はい、聞いていただけると、はい、いいかなというところでございます。ちなみに、この GP オンラインさんというのは、ウェブ制作の会社さんでいらっしゃいますね。はい、まあ、なかなかやっぱりだからそういうちょっと制作会社さんが、展開している記事というところでもやっぱりこうちょっとあの視点が面白いなっていうのは感じられたかなというところです。まあ、一応言っとくと10選の中にデジタルハリウッド大学残念ながら入ってないんですけどでも個性的なサイト多いですね。
そうですね、多分ここの会社さんが多分ね大学のサイトも多分作られてる
っていうところ、あ、見たいですね。はい、
で多分その時にいろいろと考える中で今あるサイトいろいろ研究されたんじゃないかなっていう気がしますけどね。
はい、ではちょっと大学サイト見ていきたいんですが、その前提となるお話にも関わるかなと思うので、この記事でまず、大学サイトのデザイン制作におけるポイントっていうのが4つほど上がっていて、でその後に、10個大学のサイトが紹介してあるというところなんですが、まあ、詳しくは ぜひ皆さんあの記事見ていただければと思うんですが、ざくっとその4つを言うと、分かりやすい情報設計、ユーザー体験 UX ですね、ユーザー体験の向上、大学イメージの反映、そして、まあ、これも近しいかなと思うんですが、独自性を生かしたブランディング戦略ということで、この4つが、制作における大事なポイントじゃないかということで、まずは定義されていますね。
はい、
であの編集会議の時にちょっとその話を僕が小松先生にしたんですけど、僕こういう仕事を始めた20何年前もう大昔ですよに大学のサイトちょっと携わったことがあるんですけど、制作にもうやっぱこの一つ目の分かりやすい情報設計っていうのがやっぱり大学のサイトってやっぱなかなかに難しいなと思ってて、まあ、情報量が多いだ、そこをどうこう整理してナビゲーションデザインに落とし込むかっていうのはやっぱなかなかに大学のサイトは難易度高いなって、うん、っていうのは思いますよね。
そう、情報量が多い場合に何が困るかっていうと、うん、情報のカテゴライズのパターンがいくつもある、
ね、いやそうなんですよ、うん、
学部学科で分けるケースもあれば、
はい、
ね、その大学の見せたいポイントから分けるケースもあるから、
おっしゃる通り、
そうするとどこのグループに入れるかっていうのもパターンが存在するので、はい、 全体見なきゃいけないから全体の把握をしないことにはできないし、
いやこれは本当そうなんですよね。
しかもサイトのその1コンテンツはめちゃめちゃ情報量多いの、こっちめちゃめちゃ少ないとかってありえちゃうから、はい、大変です
よね。おっしゃる通りですね。だからまあ僕の話はもう大昔の話ですけど、まあでもね、今も昔も変わらずやっぱ大学のサイトっていうのはそこら辺の情報をどう扱っていくのかっていうのは本当に大変だろうなっていうところが一つありますと。まあでそこに絡んでやっぱりユーザー体験の向上というところで、まあ今でユーザー体験という言い方で言うと、ここにも書いてありますが、やっぱりスマートフォンからのアクセスが大学のサイトを見るユーザーはほとんどかなというところで、まああとはリテラシーがだから異なるっていうことですかね。
そうですね。だからまあこっちはどっちかっていうと、やっぱりユーザビリティとかインフラをきちんとしてることがまあ最低限の条件ですから、はい、結局もうアクセスしづらい、どこを押したらいいかわからない、
うん
ね、見るのにすごくこう時間がかかるとかストレスをためちゃうような形にやっぱりややもするとなりがちではあるので、
うんうん
まあ、そうならないようにやっぱしなきゃいけない。でこれは多分この上の情報設計にも関係してくるし、
いや本当そうですね、
ブランディングの見せ方によってはパフォーマンス落ちるので、
いや本当そうですね、
その部分も考慮しなきゃいけないし、はい、っていう1ページにどれくらいの情報を入れるかによってもだいぶ変わってくるので、はい、まあいろいろここは腕の見せ所でしょうね。いや
そうですね、
ここは
ね腕の見せ所ですよね。そして3番目の大学イメージの反映というところで言うと、まあやっぱりね、そもそもの伝統ある教育機関っていう アピールっていうのがまずは大事な側面もあるしとか、あとは逆に革新的で未来志向を伝えるっていうようなこともあるしということで、まあ、ブランドイメージを視覚的に表現と。
数あるウェブサイトの種類の中でも一番ターゲットがこうたくさんいる感じの種類のものかもしれないです ね、
しますよね。意外とだからその大学のサイトっていうところで、あの短絡的に考えると、その受験生がメインターゲットだっていう見方になり得ますけど、実際にはね、
そうだから
広いですよね。
受験生、受験生の親御さん、
はい、
現役の学生、
はい、
それから企業担当の方であったりとか、
はい、
うん、まあね、高校の先生にはやっぱり行ってもらいたいっていうのもあるし、うんうん、多分で、あとはその学内に関して言うと、やっぱりね、うん、学校の人がやっぱりブランディングをこう見せたいんだっていう気持ちが、はい、なってないといけないから、うん、ややもすると学校の中のステークホルダーだったり、下手すると OB 会だったりとか、ね、そういうところをしかるいけないしていけないところもあると思う。
本当にそうなんですよ。いやだからいやーターゲットは思った以上に広いですよね。で今ブランディングという言葉も出てきましたが、4番目は独自性を生かしたブランディング戦略というところで、やっぱり この後ね10個のサイトありますが、それぞれにやっぱりそのどう見せたいかっていうのは特徴がありますね。
そうですね、それも確かにそうですね。
なので、まあ、独自性を際立たせたこの大学ならではのっていうところは、まあ、各、まあ、今日紹介するサイト以外の、ね、大学のサイトなんかでも苦心しているところかなっていうふうにも思いますし、まあ、デジタルハリと大学でいうと、あのメインビジュアルに画像を使ってないんですよね。今新しいタイプのうちの大学のサイトは、あのメイン あのファーストビューがタイポグラフィーなので、まあ、なかなかね、あのサイトの作りとしては結構特徴があるかなっていうところではあるんですが、ですのでその4つのポイントを踏まえて、10個のサイトが紹介されてるんですが、大きくカテゴリーが2つあって、情報設計が分かりやすい大学公式サイトっていうあの広い括りと、もう1つはターゲットを絞った特設サイトということで、はい、大きく2つのくくりがあります。で、情報設計が分かりやすい大学公式サイトとしては 1,2,3,4 4つですね、はい、紹介がされてますが、なんかあえて言うならば小松先生、この4つの中でどれが好きですか？
あ、好きですか、
うん、
あ、好きで言うとね、やっぱね、あ、神戸大なんのかな。
もう神戸大ですね。これはね、盛り上がりましたもんね。編集会議でね。じゃあそれはちょっと後ほどということで、はい、4つあって、そのうちの1つが神戸大なんですけど、一番最初に上がってるのが上智大学です。
はい、
上智大学どうですか？
上智大学は 好き嫌いで言ったらめちゃめちゃ好きだし、
いやー好きですね僕も。
で個人的にはもうこのサイトは自分では絶対デザインできない、こう、はい、レベルの高いデザインなので、
スタイリッシュって言葉がそのサイトの記事紹介、記事のサイト紹介では使われてるんですけど、もうねそれを体現したようなね、スタイリッシュここに極まれりっていう感じの、まあやっぱり余白の取り方だったりとか、文字のサイズとかバランスとか、これは質が高いですよね。
サイト自身のパッと見た時に誤解を恐れず言えば、もうめちゃくちゃ凝った画像の素材があるっていうよりかは、
そう
当たり前の素材とその配色とタイポグラフィーと余白とそこだけのバランスで成り立ってる。
そうなんですよ。その何ていうかな、情報の見せ方ね、単に置き方っていう言い方ですかね、まあ、だったりとかはまあよくある感じなんですよね。
写真は写真それぞれ綺麗なんですけど、
綺麗なんですけど、うん、まあそのレイアウトっていう意味での構成としてはそんなに目新しいものではないんですけど、まあもう細部の質が高い。
非常にこう綺麗だし、このデザイン自分でやれって言われたらすごい時間かかるんですよ。
いやそうっすね。
でそんな簡単にできないです
よね。やっぱでね、上智大学というとそもそもね、やっぱり非常に上品なイメージというか格調高いと言いましょうか、イメージは皆さんお持ちでいらっしゃるんじゃなかろうかなというふうに思いますが、もうそこがもうめちゃくちゃ出てますね。これは綺麗。あと右側にスクロールしても追従してくるナビゲーションみたいなのがあるんですけど、ここの後ろにうっすらブラー入れてるっていうか、ここの辺とかもね細かいんだよな、丁寧な作り方してるなっていう感じがねしますね。いやーかっこいい。まあ文字若干ちっちゃいですけどね、
まあまあまあでもそうですね、メリハリはめちゃくちゃありますし、まあ、UX のところで言えばもうパフォーマンスめちゃめちゃ多分高いサイト
なので、はいはいはい、
SEO的にも強いですね。
いや強いですね。
マウスオーバーしたらこうなるのか、なるほどな。メニューとこマウスオーバーするとこうピッとメリハリ、
そうなんですよ、帯がシュッとくるんですよね。
こういうフレームに変わるじゃないですか、
はい、こういうっていうのがね今多分ねリスナーの皆さん見れてないと思いますけど
そういう遊びも好きですね、非常に。
そう、いわゆるヘッダーの、ヘッダーはね上にスクロールすると固定されてないんですけど、ヘッダーのナビゲーションはなんですけど、そこの色と同じ背景の色が右側の固定のナビゲーションのところにもマウスオーバーするとスルッと来てくるんですよね。
そうで、
こういう、そうするとそことつながって、うん、何型っていうんですか
逆 L 字型という
か、逆 L 字型みたいな感じでつながるっていうのをこういうって今小松先生おっしゃったんですけど
こういうそのなんか枠をはめようとするのって昔結構初期の頃に割とデザインとしてやりたいって言われて、はい、いやそれウェブだといろいろそこ難しいからとか、はい、結構逆に窮屈になっちゃうからっていうので、うん、割とウェブらしさを求めれば求めるほどそういうデザインにしないんですけど、
はい、
これがマウスオーバーしたことによってこれがなんか出たのがなんかすごく嬉しいというか懐かしい感じがすごいして、
うんね、そうですよね本当に気が利いてますね。
スマホにした時のイメージもすぐ湧くしな、これな。
いや本当そうなんですよ。でまあ本当に芸が細かくて、もともとはだから背景白ベースなんですよね。白ベースというか、まあどっちかというと明るい色合いでページのコンテンツのところは来てるので、その固定で追従するナビゲーションもちょっと後ろに少しちょっとぼかし入れてるんですけど、基本的には濃いめのナビゲーションの色、アイコンの色の個性なんですけど、そのマウスオーバーした時にスルッと出てくる帯はどっちかというと暗めなんで、そうするとそのアイコンもちゃんと白に切り替わるんですよね。
反転してますね。
反転するんですよね、はい、めちゃくちゃ綺麗
ね。そしてこうちゃんと上品さがきちんとにじんでる感じが素敵ですね。
上品なんですよね。あと左側にもまあ、ページ縦に長いページなんで、スクロールしますよっていうのがファーストビューで出てくる、いわゆるマイクロインタラクションってね、専門用語では言うんですけど、これもね本当にスクロールって言葉を添えてあるんですけど、線がシュッシュって動いてるだけでもこれ下にスクロールするっていうのがちゃんとね 視線誘導ができるっていう、この辺がまあ本当に、
うん、普通ねアニメーション動き続けると他のものを読ますのに阻害になるんですけど、
はい、
このくらいのさりげなさだと阻害にならなくていいですね。
ならないですね。めちゃくちゃ綺麗です。はい、上智大学ですね。そして2番目に紹介されているのがなんと我が母校私の中央大学、はい、紹介されてるんですけど、これはどうですかって小松先生に先に言っちゃうとあれなんで、今度は僕先に僕はね、あの自分の母校なんていうのはあれですけど、もうそんなか、あ、好みですよ皆さん、あのリスナーの皆さん、あ、今回ね好みで僕は言ってるのでまあでもあの、まあ、ここ の, あの記事であの取り上げてらっしゃるのは、学内というか広いんですよ中央大学って、2番目なんですよね。日大に続けて人数が多いので、やっぱキャンパスも広いしっていうのがあるので、そこをドローンでずっと巡ってるビジュアルを使ってるんですよね。まあそこを多分そこを評価してるかなっていうところではあるんですけど、まあ、そこは確かにダイナミックな表現ができてるかなっていう感じはするんですが、まああのウェブの見せ方はまあまあかなっていう感じで、あの僕があのネガティブなところ言っときましたけど、小松先生いかがですか。
はい、まああの何ですかね、一般的な大学のウェブサイトとして、あ、情報量が多いってこういうことだよねっていうのはよく僕は分かります。まあ、
ちょっと、ね、
きれいなんですよ、きれいで情報もちゃんと見せてるんだけど、うん、ちょっとやっぱりトップページの僕は情報見せ方型かなっていう感じはちょっとしますね。なんかね、気持ち的にはなんだろうな、昔からある新聞社のような印象なんですよ僕このページ。
はいはいはいはい。
だから多分そのなんかニュースを伝えるサイトのビジュアルに近い感じの見せ方なので、はい、非常に多くのその人が関わっている、非常に多くのいろんな種類の人を輩出している学校だからこそ、まあこういう形になっちゃうのかなっていう。
まああとは僕まあ自分の母校だからちょっと言いましたけど、でもまあ最初に言ってやっぱりね、その2番目に日本で多い学生数の多い大学でもありますし、そういう意味で言うと情報量はやっぱ多いので、うん、やっぱそこの難しさもあるのかもしれないですね。
多分そのいろんな人がやっぱステークホルダーいるんだろうなって感じがするサイトに、うん、見えます僕は、うん、はい。まあちょっとこれ以上はもう正直こうね、間に入られてる方の苦労とかめちゃくちゃあると思うんで。
そう。いやで、あのただそのいわゆるそのドローンで撮影したようなダイナミックな動画があのドーンとファーストビューで来るんですけど、あのそこはすごくあの見応えがあって心地よいので、あのぜひぜひ皆さん見てみられてください。そして3番目が大阪大学なんですよね、阪大、はい、阪大面白いですね。
阪大はね僕はすごい好きですね。
これいいですね。あのファーストビューがまさかのなんていうんですか、こうナビゲーションでテキストでというか、あのビジュアルがあんまり使われてないんですよね、
はい、
写真が使われてないという言い方か、まあ、ただスクロールしていくと動画がインパクトのある動画があって、タイポグラフィーがあってということで、あのそこを抜けるともう一気にドーンドーンドーンってね来るんですよね。
差別性がありますね。やっぱトップページにこの情報を絞ってでドンと渡すのって、
うん、
なんだろうな、割とその地方自治体とかの割とこう SEO というか、アクセシビリティ大事にしてるサイトの見せ方に僕は非常に近いなと思っていて、うん、はい、だけどやっぱうまいな、すごい上手というか僕も見慣れたいなと思うのは、うん、こういう情報だけで見せるのってすごく地味に見えたりとか、うん、はい、ブランディングの部分で非常に難しい、なんかある意味簡素になりかねないんだけど、
はい、
その後の画像とか動画とかのバランスがめちゃくちゃ面白くて、
いやーいいんですよね
そう、自分がデザインする時とかもやっぱりこういうその組み合わせとかを割と好んでしちゃうところもあるので、
はい、
まあ、ちょっとねタイポグラフィーとかはちょっとやっぱりそんな真似すぐできるもんではないんですけど、だけどやっぱりこう見せ方というかこうコントラストの付け方みたいなところはすごく面白いデザインで僕はすごい好きですね。
いや、いい。で、なんか近代 近畿大学のサイトなんかもよく昔から取り上げられてるんですけど、なんか割とそこにも通じるところがあるなと思うんですけど、何なんでしょうね、この、なんかその画像も、選んでる画像もそうですし、掲載されてる動画もそうですし、コンテンツもそうなんですけど、テキストっていうか、なんかやっぱストーリー性があるじゃないですか。
ありますね。
その、なんかね、その見せたい情報が写真としてこうビジュアルとして置くっていうよりも、なんかその写真を選んでるところの意味があるというか、
うん、
あの見せたいっていうだけのことじゃない、ちゃんとストーリー性を持ったビジュアル選びができてたりとか、動画の見せ方ができてたりしてるんだよなと思うんですよね。
そうですね、サイトのビジュアルに関しては、そのなんですかね、更新する系のものに関してのガイドラインがすごいきちっとしているように僕は見えますね。いわゆるそのメインで使ってるビジュアルとかは正直多分その計算されて、
はい、
その管理を受け負ってるデザイナーさんだったりデザインの会社さんがビジュアルも含めてのコントロールをめちゃくちゃしているように見えますけどね、うん、でまあ一応その日々のニュース的なものに関してはそこまでそのメインビジュアルを阻害しない形のビジュアルで綺麗なものになっているので、まあ、そういうガイドラインが徹底されてるのかなっていうに勝手に僕は想像しちゃってるんですけどね。
素敵です。でいや阪大大阪大学って国立大学じゃないですか。
はい、
ちょっとね、なんていうんですか、国立大学っぽくないというか。
ああそうですね、ちょっと確かに、ね、うん、
いやそこもなんか素晴らしいなと思ってて、
まあ、ポサが どういうことなんだって話はあるんですけど、
まあまあそうなんですけど、
なんだか気持ち的こう、うん、国公立のイメージというよりかは確かに私学のイメージの方が強い印象はありますね、
うん、すごくね、なんか、うん、ワクワク感がある作りになってていいなっていうふうに思いますね。そしてですよ、神戸大学ですよ。これのでも良さをポッドキャストで伝えるのなかなか難しいですね
そうですね、
まあその褒め方としてはさっきの上智大学に近いっちゃ近いんですけど、いわゆるねきっちり作れてるんですよね。
そうですね、きっちり作れてますね。
ね、ただここの良さは、僕はずっと編集会議中言ってたのはなんかねフォントがいいんですよね。
ああまあまあまあそうですね。
あとはインフォグラフィックが途中ちょっと入ってくるんですけど、そこの感じとか、あとまたちょっと上智大学とは違うあの余白のコントロールとかがすごい綺麗にできてるなと思うんですよね。どうですか先生、神戸大学。
僕の印象はきっちりの部分とデザインの部分のバランスがね、劇的にもう
劇的にいいですよね、
うまいというかあのなんだろうな、すごく派手なことしてないのにすごくこうデザイン性も高かつきっちりとその信頼性のあるデザインを構築していて、これはいろんな人に刺さるデザインだったり見せ方だったり、
本当そうですね、
細かいところのね作り方がねお手本にしたい、もう本当にすごく綺麗だなと思いますしね。
で これもまた僕のあれなんです、感覚で言うんであれですけど、その上智大学のサイトはすごく上品で拡張性が高くて、はい、ただどこか堅苦しいというか緊張感があるぐらいの美しさができて出てるんですけど、あのここは心地よさがあるんですよね、
うん、
でもあのなんていうのかな、綺麗なんですよ、美しい。であのやっぱ余白の取り方がとっても綺麗、バランスが良くて、あの多分慣れてない人がこれぐらいの余白のあるページを作ると素人っぽくなるんですよね、
うん、
なんかちょっと 手を抜いてる感じに見えたりとか素人っぽくなるんですけど、そこがね一切ないんですよね。
まあ整合性が取れてない余白がない
ですよね。ないんですよね。
そうで僕はやっぱこのページで改めて今気がついたのが、
はい、
このページ白ベースなんですよね。
白
ベースでこの黒の文字と線と画像の配置でこんな綺麗にね見せられない。
いやそうなんですよ。
なかなかね難しいですよ、ね、
で背景白ベースで文字で ってなんか言う言葉だけ聞いちゃうとミニマルデザインっぽい、ちょっとねあのカフェサイトとかインテリアサイトみたいなの上品な感じのイメージを持つ人もいるかもしれないんですけど、そこともまた違うんですよね。
うん、
うん、情報の置き方は大学のサイトなので割となんていうかな、型通りのものっていう言い方をするとあれなんですけど、なんですけど、
まあ、コンテンツセットはね割とありがちなものかもしれないんですけど、
ただねこれは、うん、やっぱ余白のバランスとかかなと、ショッタなんかフォントがいいんだよな
とね、やっぱタイトルとねリードとボタンと画像とやっぱ全部ねバランスいいですよね。うん、こんな綺麗に、ね、うん、僕作ったら怖くて配置、この配置できないです
もん。いやできないですよねいや本当にそうなんですよ。
なんとなくこう変に揃いちゃいそうな感じがあるんだけど、いや
本当そうですね、
そうしてないところがちゃんと揃ってるというか余白として意味をちゃんとなしているので、
うん、
すごい綺麗と思いますね。
いや綺麗ですね。
なおかつねこれね大学のステークホルダーにも刺さるデザインだと思うんだよ
ね。そうなんですよ。さっきあのねあの冒頭のところで2人で意外と大学っていろんなターゲットがいてっていう話をねしましたけど、これ どこにも刺さりますよね。
うーんと思うんですけどね。
うーんとてもいいなと思いますぜひぜひ、はい、皆さん見てみられてください。ここね国立大学ですけどね、神戸大学も、はい、まあ国立大学って感じしますね。
ああまあまあまあ、
まあ、はい、ってなところでございました。あと6つ残ってますけど
まあちょっとずつピックアップでいいんじゃないですか、
ね、ちょっとピックアップでいきましょうかで、残り6つがターゲットを絞った特設サイトということで、なので割とちょっと個性が強いサイトが残りの6つは多いかなっていうところで、はい、ちょっと最初に6つバーッと言っちゃいましょうか。
はい、
目白大学、
はい、
目地ナビ、これは実はずっとこの目地ナビについては結構こういういいサイト紹介みたいなところが出てくるんですよ。で、まあ、毎年毎年更新されてるので、まあ、今年のものは2025が紹介されてるんですけど、はい、目地ナビ、目白大学ですね。あとは神戸学院大学、これタグラインっていうんですか、ドラマティックキャンパスってついてるんですよね。そうそうそう。で、日本大学生産工学部、日本大学はあ生産工学部かと思って、あれじゃあ日芸はとかと思って日本大学芸術学部とかで調べたら、やっぱね日本で一番学生数多い大学なので、やっぱ学部ごとにサイトを作ってますね。
そうですね、
うん、みたいですね。
多いでしょうし特色もありますからね、それぞれね。
そして、京都大学の、臨床統計科育成コースという、コースのウェブサイト、特設サイト、はい、そして、ちょっと編集会議では物議を醸しました信州大学農学部受験生向けサイトパカパーン
タイトルからしてもうすごいですよね。
そして、イオキ研究室ということで、イオキラボということで、これは、東京大学の院のラボのウェブサイトのようですね、はい、ということで、6つ、はい、あるんですが、まあ、6つある中から小松先生どれが一押しっていう聞き方をするとちょっと難しいかもしれませんが、なんか どれがお好きですかなのか、どれがいいと思いますか、まあ、どういう聞き方でもいいんですが、
どうですか。もう個人的にはもう目地ナビがもうめちゃくちゃいいなと思います。
やっぱりいいっすよね、
うん、やっぱりね細かいね動きとかアニメーションとか、ここに書いてありますけど、ポップで訴求力高いっていうところで、
うん、
俺はね楽しいし、やっぱりデザイン的にも素晴らしいと思うし、
僕は。いや素晴らしいですね。
マイクロインタラクションがね僕はとにかく好きなんですよね、ここの。その人が、学生たちが映ってるんですけど、学生たちマウスオーバーすると一体トンと下がって上に上がってくるときに衣装がこう変わったり、
ポーズが変わったりする
感じのね楽しさもすごくね、うん、あって、すごくね僕こういう見せ方大好きなんで。
いいですよね。あとはね数字で見る目白大学ということで、インフォグラフィックも綺麗ですよね。
うん、すごく綺麗だし、動画とかのね再生部分もねこうちょっと見せ方がちょっと変わってて 素敵だなっていう感じがありますね。
とてもいいんですよ。で、あの先ほども言った通り、割とこのメジナビは毎年毎年結構こういうあのいいサイトみたいなところで取り上げられることが多いんですけど、あの基本フラットデザイン結構塗りの部分ドーンと使ってっていう感じの見せ方なんですけど、今年のものに関して言うと、この、 あのソフトグランジっていうちょっとザラつき入れてあるんですよね。
あ、
これがまた効いてるんだよな、はいはいね、今年のやつ。これが入ってくるとまたちょっとね、フラットデザインのちょっとペタッとした感じももちろんいいんですけど、ちょっとやっぱ手触り感出るので、ちょっと雰囲気が出てくるんですよね。いや、とってもシャレてる。
いや、でもこのね、出てきた6つに関してはそれぞれ個性強めなので、
ほんとそう
なんですよ。それぞれ面白いですけどね。
面白い。で、僕は割とやっぱりいいなって思ってたのは、デザイン的に言うとどうかな、イオキラボですかね。
まあそうでしょうね。
はい、あの編集会議の時に僕が言ったのは、なんか印刷物見てるみたいっていう言い方をしたんですけど、っていうくらいその文字組みとか配置とかが綺麗ですね。なんかウェブサイトを見てるって感じじゃないんだよな。
こういう書籍ありますよ。あるある。
すごい、これをちゃんとね、テキストベースでというかね、綺麗に表現してるっていうのがすごいなと思って、
うん、で多分そのこれ用の印刷物と多分ほぼ同じような印
象を与えられる。いや、じゃないですかね。
だけどちゃんと組まれてるんですよね、
うん、
ページとして。
だし当然ウェブサイトはインタラクティブ性を伴うものなので、全く印刷物と同じようにはもちろんね作れないわけですけど、そこはちゃんとね
コーディングしてますからね、うん、ちゃんとね
コーディングしてるし、あのいわゆるその操作をするっていうか、インタラクションのある ボタンだったり何だったりみたいなところっていうのはちゃんとウェブの理屈にのっとって分かりやすい形で置かれているので、いやー質が高いですね。ぜひぜひ皆さんご覧になってみてください。あとはあの、まあ、細かいとこですけど、ラボのウェブサイトということで、日本語の表記と合わせて同じものを英語の表記もね入れてあるんですよね。あの言語切り替えっていうよりはもう、あのちゃんとこうもう 見た一別するところの中に日本語の情報と英語の情報がそれぞれ入っていて、ということで言うと情報量多いんですけど、そこがそれを感じさせない形でしっかり置けてるっていうところも、
うん、英語表記の部分もちゃんとデザインに落とし込むための材料として使われてます、
ね、使ってるんですよね。いや、お見事ですよ。ぜひご覧になってみてください。そしてもう一個ぐらいずついきますか。
あ、そうですね、
せっかくなんでね。どこへ行きます？困って
。この振りで言ったらもう僕はもうパンパカパーの話しなきゃいけない。
します？
難しいサイトだな。
僕はあえてそこを避けるのかなと思ってたんですけど。行きますか。
神戸学院大学の話もしたいんだけど、まあ今話としてはこっちかな。
はい。まああのサイトの構造としては、まあ最近よくあるちょっとスマホ幅っぽいね、まあ実際にはちょっとそれよりも広いんですけど、
流行りですよね、
うん、あのある程度ナビゲーション部分みたいなところを広くちょっと固定で取って、情報量のところ、情報のコンテンツのところはちょっとある程度幅を絞って、あの縦にスクロールさせて見せていくっていう、あの最近の流行り の構造になってるんですけど、デザインがいわゆる、まあ、ここ の, あの記事の言葉そのまま借りると、明るい色彩と遊び心のあるイラストを多用した、Y2K 2000年頃のデザインが印象的なサイトですということで書いてあって、まあまあどうなんでしょうね、その2000年ぐらいとか1990年代後半ぐらいのウェブサイトをその覚えてらっしゃる方が、ちょっとリスナーの方でどのくらいいらっしゃるのかっていうのはありますが、まあね、マーキーって言って文字がちょっと横に流れてたりとかね、ちょっと角にこう点滅してたりとか、あとはこう文字がちょっとね被ってたりとかみたいな、ちょっとね当時のその技術的にやっぱり成熟してなかっ ったがゆえの表現みたいなところをあえて取り込んでるみたいなところですかっていう言い方で正しいのかな、はい、っていうところかなっていうふうに思いますが、この辺がね、なんか、僕的な感覚で言うと、割とやっぱり最近今の若い学生さんとかとやり取りしてると、この間も僕の担当してるクラスで割とそのような、その1990年代後半とか2000年ぐらいの感じのをあえてやってくる子がいたので、あ、今若い子にとってはね、多分その子たち生まれてないんですよね、その2000年前後って、
はい、
なんですけど、あ、新しいのかなっていうふうに思ったんですけど、ただ一方でやっぱり編集会議で小松先生おっしゃってたら、それはそうだよなと思ったのは、なんかその成熟してなかった頃のをなんか見るのがちょっとこっちからすると気恥ずかしいような、ありますね
そうですね、だ多分これはもうとりあえずコンセプチュアルに捉えると、その農学部っていうものに対するその偏見というかね、
はい、
その見た目で判断してませんかっていうね、本当はこうなんですよっていうところ、うん、ウェブサイトにそのなんかこういうなんか変なステロタイプの印象を持ってませんかっていうところを、うん、こうガツンとこう持ってこられてるような感じがあって、
ちゃんとね言葉であるんですよね、
はい、
パパッとその目で見てみない信州大学農学部の本当っていう、やっぱりキーワード、
そうだから多分サイトで、だから非常にこうインパクトが強く印象に残る、記憶に残るっていうところでものすごく成功してるし、うん、いいんだけど、どうしてもやっぱり僕はそのデザインに落とし込まれた部分が、まあ、古いものをあえて入れてるんだろうけど、もう配色とか角丸とかデザインのズレとかがもういちいち気持ち悪くてもう僕耐えられないんですよ、なかなかこれはねそうだから狙い通りなんで、狙い通りやられてるんだろうなと思うんですけど、
そう
です
ね、そうそう、リスナーの皆さん、ほらこう聞いたら見たくなるでしょぜひ見てください
だこれはね、もう本当にちゃんとそのデザインを作った人たちがそういうコンセプトを生かすためのプレゼンテーションをちゃんと学校の方に通したのか、もうね、懐が深い学部さんなのか、これなかなか決定できるね、人っていうかその組織、なかなか懐深いというかね、うんうんうん、難しいと思うので、
まあ、そういう意味で言うとやっぱりチャレンジはしたんでしょうね、うん、
と思いますね、これはね。だからすごいね、不思議なんですよ、こういうその、うん、スマホ部分とそれ以外の部分をこうスプリットするような感じの見せ方って、今時の構成ながら、はい、そう、今時の構成は分かっていながらコンテンツの内容が昔ながらの見せ方をするっていうところだったり、
はい、
ところどころそれが織り交ざってるのがもうちょっとね、こうすごいなと、
はい、
そうだから、ね、もういろいろぐちゃぐちゃなんですよね、気持ちが
でもなかなか、ね、そこがね、まさにこの残りの6つ、はターゲットを絞った特設サイトっていうところなので、一つね、その個性を引き立たせるっていう意味で言えば、面白い、興味深いサイトじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひこれを聞いてるリスナーの皆さん、自分がどういう、こう、気持ちになれるのかっていうのをね、なんか見ていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ぜひぜひ皆さん、他のサイトもいいサイト多いので、ご覧になってみてください。僕なんかは神戸学院大学とかのね、サイトは見せ方として、これぐらい特設に振り切っちゃうのも面白いなと思って。
うん、
たりもしますし、本当いろんなサイトがあります、はい、ぜひぜひご覧になってみてください。以上としましょうか。
はい、
KK ナイトは毎週木曜日に配信をしております。公式サイトアクセスをしていただきますと、プレイヤーがサイト上にございますので、直接聞いていただくことができます。ただし Spotify 等々の購読登録サービスに登録をしていただくと、配信されるや否やですね、皆さんのお手元にご案内が届いてまいりますので、聞き逃しなく聞いていただけるかなと思います。まあ、いろんなテーマでお話をしておりますので、長田劇でも結構ですので、聞いていただくと K と K が大変喜びますということでございます。はい、それでは以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回520回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。